その年は西の風の季節が早く終わって、3月末にはほとんど凪の日が多かった。常右衛門は船大工の伊蔵に頼んで、天満筆の中の間に手を加えて、必要な時に生けすに使えるように改造した。黒鯛の餌にする蚕のさなぎも、一田んぼ隔てた隣屋座の西島で、内職に生糸を紡いでいる農家を見つけて買い求めることができた。常右衛門が初めて出漁したのは4月4日の大瀬の祭りの翌日であった。割り子の弁当を詰め、土瓶にお茶を入れて9時ごろ出かけて、河口の手前で巣になっているところを選んで怒りを下ろして燃やった。巣であるから、鴨川を出入りする漁船にも汽船にも邪魔にならずに安全であった。他方、久米めは夫の釣った魚を行商することについていろいろ苦慮した。老婦が漁師に身を落とす覚悟をしたのだから、妻たる自分もまた漁師のおかみさんになりきらなければと必死であった。漁師のおかみさんが誰でもするように、天秤棒の両端に竹籠を釣り担いでみた。肩も痛かったが、竹籠のバランスが取れなくて天秤棒を担いでは歩けなかった。森家で元、面倒を見た竹内というおけやがあった。竹内はおけやの職人だが、おけの修繕など、一年中仕事がないために、西風の季節だけおけやをして、普段は沼津方面に魚の行商をしていた。竹内の細君もまた、内職に上結さんをしていて、村の娘たちが嫁に行くときには着付けまでして、重宝がられていた。竹内がおけやを始めたときに、森家では菓子屋にただみたいに住まわせ、細君は月2、3回森家へ来ては、久米めや春子や娘たちの髪を結った。森家が没落してからも同じ菓子屋を安く譲ってもらって気楽に暮らしていた。久米めは思い余って、竹内の細君のお見代を訪ねて、魚の行商をするについて、いろいろのコツを竹内に教えてほしいと頼んだ。最初、お見代は、久米めの話を真に受けなかったが、その決心の固いことを知って、大奥さんがこのお年で、そんなことまでなさるとは、と涙をためたが、仕事場の竹内に伝えた。竹内も飛んできて、こともなげに話した。大奥さん、天秤棒を担いでいくのはご無理です。いくら練習してもうまくできません。大旦那が釣られるものだけを行商するならば、そんな大げさなことをなさらなくても。そうですな。考えましょう。大奥さんは大きな風呂敷包みを背中に背負ったことがありますか？なくても、やってみせますよ。しょった方が担ぐよりも楽ですが、旦那が川釣りをして一日にどれだけ釣れますかな。どうせ毎日売りに行かなくても、生けすに生けておいて、二日目か三日目に行けばいいですから。なのにそうですな。あれを入れて風呂敷包みにしたら、奥さんにもしょえましょう。と言って、仕事場から円形の底の浅い桶とその蓋を持ってきた。これは自分が行商用に特別に作ったものですが、使ってください。そうだ、これを入れるカゴもあるはずだ。おみよ、お前は大風呂敷を探してこんか。と言って、久米めが遠慮するのに竹口はカゴを、おみよは紺の大風呂敷を持ってきて、カゴの中に桶を入れるとぴったり収まった。それを大風呂敷に包んで久米めの背に背負わせた。これなら天秤棒より楽でしょう。第一、疲れません。その桶に魚を入れていけば、お客の前でも見栄えが良くて。全部持ち帰られて使ってください。桶に魚を入れると今より多少重くなるけれど、大丈夫ですよ。久米めもこれなら重くなく、半里以上ある沼津へも歩けそうな気がした。それで、大奥さん。魚の行商といっても、当てがありますか？買ってもらえそうな。大きな釜屋のうちの台所を一軒一軒当たってみるつもりですが。 それは大変ですな。買ってくれるうちにぶつかるか、難しいことでして。そんなことをしているうちに、魚の鮮度が落ちたら、もう売り物になりませんし。困りましたな。どうして竹内さんはお得意さんを見つけますか。教えていただけませんか。お得意さんを作るには1、2年かかりますからな。でも大奥さんは言ってみればご商売でないから、そんなのんびりもしていられんですな。ヨーガス、自分のお得意で川魚のお好きなお宅を何軒か譲りましょう。と言って、上げ土の奈良屋、三枚橋の杉沢肥料問屋、城内の橋本弁護士のお名を挙げて説明した。奈良屋は油問屋だが、女中頭が蛾乳堂の人であり、肥料問屋の方は奥方が必ず出てきて鮮度を吟味するから、それを心得ていけばいいし、弁護士の奥方は優しいから、ただ蛾乳堂から来たが主人の釣ったものだと告げれば買ってくれる。三軒とも必ず買ってくれるとも決まらないが、そんな場合、1時までに上げ土の浮き陰楼前の魚金へ持っていけば全部引き取ってくれる。久米目の行商の前に竹内が魚売りに行く場合には、あらかじめこの4軒に頼んでおくが、久米目の行商が早く始まったら、蛾乳堂の竹内魚屋から聞いたといえば、無下に断ることはないから、元気を出すようにと励ました。久米目は涙をためて竹内夫婦にお礼を言ったが、さて、実際に行商に行けるか、我ながら頼りなかった。常右衛門の発漁は成功して、黒鯛3匹と生後5匹であった。中の間の生けすに入れて、夕方ニコニコ満足そうに戻った。初漁を祝って久米目は酒をつけたが、自分も翌朝は老婦の初漁の魚を持って町に初行商に出るぞと腹を決めた。夕食後、竹内のところへ竹籠と桶を借りに行った。竹内は魚の根をつけるのは難しいから、翌朝川岸へ行って手伝うからと親切に申し出た。翌朝、常右衛門が釣りに出る前に竹内が来てくれて、いけすから魚を桶にあげて一匹ずついくらに根をつけるべきか常右衛門と決めてくれた。さて、桶をかごに入れ、大風呂敷に包んで背負ってみると、久米目は悲しさに目頭が熱くなったが、留守番をするお松に、さあ、じいさん川へ川釣りに、ばあさん町へ魚売りに行きましょうか、と冗談を言って出かけたのだった。半里以上の道は心も重く遠かったが、譲られた顧客のうち、最も近い上げ土の奈良屋で試みることにして、奈良屋の前を二度も往復した上で、目をつぶって台所口へ行って、教えられた通りに声をかけてみた。40歳ばかりの女中頭の早が顔を出した。中向きの生まれで、夫に死なれて奈良屋に奉公していると聞いたが、まさしくその人だった。まあ、森さんの大奥さんではありませんか。と、女は大きな目をした。森家は没落して亡くなりました。私は主人の釣った魚を売りに来ました。竹内さんに教えてもらって。いかがですか。背負った荷を下ろして風呂敷包みから籠を出して桶の蓋を開けた。新しいわね。この黒鯛と生後2匹いただいておきましょう。おいくらですか。竹内に教えられた値段を思い切って言ってお皿に魚を移した。女中から代金を受け取って最敬礼のようにお辞儀した。また持ってきてください。荷物を背負った背後から声をかけられて、久米目は恥ずかしさに全身汗に濡れた。そこから三枚橋も城内も遠い。疲れたようで歩く気力がなくて、近い浮き陰楼前の魚金に寄ることにした。そこでも竹内の教えた通り言うと、奥から威勢のいい主人が出てきて、店なといい 魚を見ていくらだと聞き、値段を小さな声で言うと、値切り隊が素人さんではと笑ってテキパキ要件を済ませた。クメメは頭の真ん中の少しハゲた魚金の主人を拝みたい気持ちだった。空の桶とカゴを背負ったが心も軽かった。おなり橋を渡ってから流し屋に寄って土産に家族数だけの来福餅を買い、かけるような足取りになったが、次郎は寺子屋から昼に帰って、くめべの帰らないのを心配して、村外れの森戸の上に立って、ぼんやり町へ通ずる道を見通していた。こうして、津右衛門夫婦の漁師生活が始まった。川釣りでも雨の日や風の日は出漁できなかった。釣りをしても釣れる日ばかりではなくて困難な暮らしであった。その上、クメメの行商が村の人々の同情や軽蔑を交えて不評であった。餌も夏には太古のさなぎでは釣れなくて、小さな川エビやタニシを探さなければならなかった。特にタニシは真夏の昼、誰も田んぼに出ない頃を見計らって、津右衛門自身出かけて他人の水田に入り、四つん這いになって探すのだが、その際に次郎を連れて行って、田んぼのあぜ道で見張り役をさせた。まだ学校にも上がらないのにと、クメメは不憫がったが、津右衛門は鬼でもなったように無理やり連れて行った。そして、次郎が小学校の2年の夏休みには、一人、谷氏拾いにやらされた。稲田に入って、泥谷足を取られ、小さな体を二つに折って、這うようにして両手で稲株の間をかきながら、谷氏を探すのだが、稲の葉先が目に入ったり、苦心散端している時に農夫に見つかって、誰だと怒鳴られたりした。なんだ、このガキ、森さんのところの坊主じゃないか。谷氏を拾んだって、ここはうちの田だよ。泥棒の始まりだから、二度としたら許さんぞ。その時の屈辱は少年の心に生涯忘れられないようなものだったが、小さな足に皮膚がたかって血を吸うのも忘れられなく恐ろしかった。